はるみと鈴鹿の教えてスピ大です。私たちが望む豊かさとは、物質的な豊かさではなく心の豊かさなのではないか。そんなところに2人の話は進んでいきました。今年の漢字に学長が選んだのが流れっていう字なんですね。流、山水の流れという文字を、はい、選んでいらっしゃいました。
なるほど、はい、あ、なんかね、波がこうあって、はい、それの上になんか自由に乗っかっていくって感じ。
そうですね、波乗りのイメージありますよね。はい、
はい、
ありますよね。
ということはね、
はい、
私が今日書いた記事が、
はい、
学長さんのチャネリングメッセージについて、
はい、
サイトの方に書かせていただいたんですけど、
はい、
で、その今年、毎年ね、毎月あの月初めにチャネリングメッセージをこう私たちに伝えてくださるわけですけど、
はい、
で、今回のそのメッセージが、
はい、
なんともその流れにふさわしいようなものでしたよね。
そうでしたね。柔軟性を持った捉え方、
はい、
はい、
っていうことでした。つまり、はい、あまりにも激動、あの天変地異とか、はい、なんか時代が、あの世界情勢とか、いろんなものがちょっと激しく動いてきてるような気がするんですけども、はい、
そうですね、そこの渦に飲み込まれずに、うまく波乗りをしていくイメージなんでしょうかね。
ね、でその中に固定観念をにとらわれたりとか、
はい、
常識にとらわれたりとかすることなく、
はい、
沿っていきましょう、柔軟性な捉え方をしてくださいっていうのがメッセージだったんですよね。
とらわれると本当に心がそこにあれですね、食い打ちをしちゃって、何かあった時にフュッと そこに持っていかれてしまうみたいな、そういうところありますよね。
そうですよね。でも人間ってやっぱり習慣の動物っていうか、もういつもこれが当たり前当たり前当たり前を持ってきてると、なかなかこう、柔軟性っていうのは意外にも難しいんですよね。これは当然でしょと思ってたことが、えってひっくり返った時に、なかなかそこにこう柔軟性を持っていけない、
当たり前ね、
当たり前、スマホ1台でもですね、
はい、
当たり前に今ものすごく便利に使ってると、
はい、
これがなくなった時に、
はい、
パニックになっちゃったりするんですよね。
みたいですね。だって自分もそうかもしれない、もしかしたら
忘れてきたとか、
そうですね、連絡取れないじゃんとか、
そう
前は番号とか割とメモにメモしてたり記憶してたりしたのに、もう自分の家族の電話番号すらわからない、
知らない、わからないですよね。
はい、
そんな風にこう、もうそっちが当たり前になっちゃうと、なかなかこう柔軟性を持てない。つまり道具だけでなく自分の心の中にも、これはこうすべきでしょうとか、こうあるべきでしょうってみないのをたくさん持ってると、そうじゃない人に出会った時にはそれ違うでしょうってなっちゃうわけですよね。
あ、そうですね、よくそういうのを、あの心が狭いっていう表現を日本ではしますね。
しますよね、心が狭い、つまり心、例えばじゃあ実際の生活の中で柔軟性を持っていきましょうということは、この道を通らないとあそこへ行けないっていう思い込みだったり、
はい、
あそこへ行くためには車でこのぐらいでこうでこうでっていう思い込みであったりとか、何かを買うためにはこれくらいのお金が必要であるとかっていう、例えば確固としたそういうものがあるときに、それが崩れたときにやっぱ慌てちゃいますよね。
本当にまさにですね。
で、自由自在に選べるかどうかっていうのが、いや大丈夫だよ、この方法もあるよとか、大丈夫だよ、こういうふうにして手に入ることができるよとかっていう
アイデアが浮かぶわけですね。柔軟性を持ってると、 そう、豊かですよね、それって
豊かですよね、選択肢をいくつも持ってるっていう、
本当に
ある意味豊かですよね。あの本当に豊かさっていうのはもしかしたら何でもあることじゃなくて、
物じゃないね、
ところから、はい、いろんな発想ができることが豊かなんじゃないかなと思ったり。
いや、発想の豊かさは本当に欲しいですね。
ねえ、はい、発想の豊かさっていうのはこの間その前回お話ししたお焚き上げの感じを、はい、いろんなところにデザインしていただいて、それをたい焼き上げに持って行っていただく鈴鹿さんのアイデアそのものがものすごく私は豊かな発想だと思う。
それって言われてみないと自分では分かんないですね。じゃあ次回そちらのお話で、
そうです
ね、よろしいでしょうか。
柔軟性と心の豊かさの関係がなんかお話できるかもしれないですね。
はい、はい、では今日はこれでおしまいにします。それではまた。
失礼します。